大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan.
Yes.
There's something I can do that you cannot do.
I'm sure there's lots of things that you can
do.
No, what's that? What do you have in mind?
Growing a beard or a mustache.
Well, that's something I'm very happy about, to be honest. I really hope I never am able to do that. Yeah, you know, actually, I've noticed that it's not quite as common here in Japan for guys to have mustaches and beards, present company excluded. It seems to be more common in the U.S., although, actually, it seems to be changing over the years. I am noticing more and more guys in Japan who are growing mustaches and or beards. Some of my friends and colleagues here in Japan who are non-Japanese do have full beards or goatees or just mustaches. Some of them have them all the time. Some of them, you know, shave them off and grow them again when they're so inclined. Now, in both the U.S. and Japan, there are cases of companies and other organizations, employers, with a no facial hair policy. There have been cases in which employees have protested the ban, saying that they're discriminatory. This happens more often in the U.S., I think, but I recently read about a legal case in Japan involving a postal worker protesting his employer's ban on facial hair. I thought that was very interesting. Now, some organizations make exceptions for men whose religions require them to wear beards. Many companies prefer their male employees to be clean-shaven, but the majority of U.S. businesses, U.S. employers, are more flexible, and they will allow facial hair as long as it's well-groomed. The New York Yankees are well known for their ban on beards, although they do allow mustaches. Fans were surprised to see a very clean-shaven Johnny Damon, one of their outfielders, when he joined the Yankees 2 years ago, as he'd been famous for his long hair and beard when he played for the Red Sox. Now, earlier this season, another Yankees player started getting more hits after growing a mustache, so he's kept it for good luck. Now, Osugi-sensei, you have a very nice mustache and beard. I'm wondering, how long have you had it?
Thank you very much, but nearly 30 years.
30 years?
Yeah, right. Yeah, I think so. I had no special reason for starting to grow my mustache and beard, but I guess, you know, during the 70s, lots of men started growing beard and mustache, and part of the reason was that they were symbolic of freedom, I suppose, or symbolized some kind of rebel against the system or the establishment. In my case, of course, I didn't have that special, serious reason or purpose.
Just for a change of pace, I guess.
Yeah, I mean, if it's something you can do, why not just try and see how it looks on you?
Sure. Now, I've noticed that you'll find more men with facial hair in, say, academia rather than in the corporate world.
That is true. That is true. Lots of professors wear mustache and beard or either of them. You know, they look dignified.
Ah, yes.
But I don't.
Sure you do.
さてですね、今回は私にできて、スーザンさんにできない非常に数少ないこと、すなわち、ヒゲを生やすことっていうんで始めたんですが、まあ、ヒゲ、と、まあ、日本語では一口に簡単に言えるんですが、英語の場合、mustache、口ひげなのか、それとも beard、顎ひげなのか。基本的には、まあ、ひげのですね、種類を特定して表現するっていうのが英語ですね。それに対して、あまり特定しないでただひげというふうに言うのが日本語だろうなとは思います。極めて限られた場合に、口ひげとか顎ひげっていうふうに特定しますが、そうでなければただひげというふうに日本語では、言うんだと思うんですが、さて、このヒゲの問題ってのはね、いろいろあって、途中で今ですね、No Facial Hair Policy っていう表現が出てきましたよね。Facial Hair ですからね、ヒゲの種類は問わないんだけれども、顔にですね、ヘアがないようにするポリシーっていうんだから、まあ、日本語にするとね、ヒゲダメの方針っていうね、ノーヒゲとかなんか、うまい言い方があるといいんだけれども、 これはね、顧客と直接やり合う、接客をしたりするような部門ですと、そういう会社の方針になる可能性が高いんじゃないでしょうかね。大手の銀行なんかで、まあ窓口は女性が多いんですけど、男性の場合ですね、ひげ生やしたらやっぱり具合悪いって言われるのかどうか、ちょっと会社の規則なんて聞いてみたいものですけれどもね。それからですね、割合最近にコメントの中にあった日本のですね、これ郵便局関係の方だと思いましたね、の訴訟に発展した裁判になったケースっていうのありましたよね。ひげを生やしていったということで、好まない部門に移されたということで訴えたんですよね。ですから依然としてやはりこういう問題はあるんだなと。clean shaven なんて表現も出てきましたよね。テレビでよく電気カミソリのコマーシャル見てるとね、本当にビューンって使ってですね、剃る快感というのをまた味わおうかなっていう気になることもあります。ヒゲを生やしてもですね、well groomed っていう表現を使いましたね。well groomed。手入れがきちんと行き届いている。ね。実はですね、本日の私はちょっと周りにですね、武将髭がチラチラ実は生えてきているのですが、最近はほとんど真っ白系状態ですので、髭がですね、逆にあんまり目立たないっていうこともまあないわけじゃないんですが、さてニューヨークヤンキースの例を出してくれました。ニューヨークヤンキースはメジャーリーグの中で、まあ珍しいですね、髭厳禁っていうですねチームなんですけれども、しかしどうもそれはですね、マスタッシュだけならいいらしいということのようです。まあ一番有名な例は、レッドソックスからですね、ヤンキースに移った、ジョニー・デーモンっていうのはですね、レッドソックス時代にはもうもじゃもじゃのひげ男で、それも尋常じゃないひげ男でね、野球の選手として一流だから許されるけど、あのままただ街にふらふら出てきゃですね、まともな人間だとは思われないような、まあとんでもない、ひげ面だったんですが、ジョニー・デイモンが見事にニューヨーク・ヤンキースに移った時にですね、すべて綺麗に剃りましたね。あれは結構びっくりしましたよね。というようなわけで、大きな皆さんの中にも、ひげを生やしていらっしゃる方いると思うんですけれどもね。私は別に大した理由なく始めたんですけど、こうやって、30年近く、時々綺麗に剃ったこともあるんですが、剃ってみたらですね、丸一日経っても我が妻が何も気づかず、結構ショックを受けましたね。あなた、何か違いに気づかないのかって言って、何がって言って平気でご飯を食べているっていうですね。それで、まあ私が、ほら、ヒゲだよ、ヒゲ、とあまり気づかないので言うと、あ、そうか、という一言で終わったというですね。まあ、夫婦なんてこんなもんなんでしょうかね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, first I thought we'd take another look at some of the, beard-related vocabulary. As you mentioned, we often use hige to include all of those meanings in Japanese. But we do separate it in English into mustache. Now, mustache has two spellings. You could either spell it M-U-S-T-A-C-H-E or M-O-U-S-T-A-C-H-E. So either spelling is okay. And a mustache refers to the facial hair above the upper lip. Now, a beard refers to the facial hair either just along the jawline and the chin, or it can also include mustache in the meaning, too. A specific type of beard that I mentioned is a goatee, and goatee is spelled G-O-A-T-E-E, and that refers to a mustache and beard that is just around the mouth and chin and doesn't extend along the jawline. And one other thing, when you're first starting to grow a beard, you get those little bits of hair that are just growing in, and that's referred to as stubble. Stubble is S-T-U-B-B-L-E.
さて今回はですね、ヒゲ関連のボキャブラリーということなんですけれども、まず最初は口ヒゲのマスタッシュの2種類のスペリングであります。 MUSTACHE っていうのが、まあ、北米のですねスタンダードなスペリングで、 MOU ってですね、最初も MU ではなく MOU というふうに O を入れるスペリング。まあ主にですね、イギリスでよく使われるスペリング。これはまあ 日本語の口ひげという言い方ですが、唇の上に生やすものであります。それに対してビアードというのはですね、これはまあ一般にあごひげと訳しているんですが、実は場合によってはですね、マスタッシュも含むことがある。それはどういうことかっていうとですね、 A bearded man というような言い方をすることもありますよね。 Isn't it possible to say a bearded man?
Oh, yes, that's right.
はい、yeah. あ、これビアードをですね、 ED くっつけてひげを生やしている男というような言い方をしたいときですね、 A bearded man と言って、その A bearded っていうのはひげを生やしているということなんですが、必ずしもそれはあごひげだけとは限らないということなんですね。さあ、もうひげね、ますますややこしいですね。日本語ならひげだけでいいのに、次はですね、 goatee っていうんですけど、 GOATEEでですね、これはあの口ひげからですね顎にかけてワンセットっていうかワンパッケージみたいになって変な言い方ですが、欧米人には割合言いますが、日本人には非常に少ない。これは多分ですね、やはりあのひげが濃くないと綺麗なゴーティーにならないですよね。エドワード・ノートンっていうですね、ハリウッドの俳優がいますけどね、もしくは25時なんていう映画なんかでですね、このゴーティー生やしてですね、まあいわゆるひげそのものは短いんですよ。割合短くきれいにこうカットして、それで口ひげからですね顎にかけてこうワンセットでまとまってる、つながってるんですよ全部ね。ですから顎ひげをあんまりドドドドとじいさんみたいにヤギひげみたいに長く伸ばしちゃダメなん。あの口ひげも下までこう長くですね、軍隊の将軍みたいにこう端が長くなったりなんかして曲がったりなんかする。あんなのはダメなんだ。これゴーティーにはならないんで、それをピシッと短く、こうなんて言ったらいいかな、精悍な感じなんですね、シャープな感じ。Oh, about the word stubble. Would you say it again?
Sure. Stubble refers to when the beard is first growing in. That kind of, it's a bit sharp, you know, it hasn't turned into a full beard yet.It's just those little bits of hair.
あのよくですね、ミュージシャンなんか例で言うとね、私の大好きなエリック・クラプトンが時々やるですね、あごひげなんだけど、あたかも武将ひげのように若干短い、生やし始めたばっかりみたいな。でもあれは今本当に生やし始めたばっかりなんじゃなくて、もうずっとあれなんだ、だからパッと見るといかにも武将ひげのように見えるんだけれども、細心の注意を払ってああいう風にやってんだね、エリック・クラプトンは。そこがおしゃれだっていう、とこなんだね。僕もしたいけどね、手間かかんだね、あれはね。
Well, actually, you know, stubble too refers to what happens when a guy forgets to shave the next morning too. You know, so that's stubble growing in. But there's actually one other expression related to that. Sometimes at the end of the day, especially for guys who tend to grow beards very fast, they might get 5 o'clock shadow.
5 o'clock shadow ね、これはね、短編小説とかね、ハードボイルドものなんかに日本語でも時々出てきますね。五木寛之さんの昔のハードボイルドものなんかにはですね、出てきましたね、5 o'clock shadow なんていうね、まあ要するにひげが濃い人にしかこういう現象起こんないんだけれども、朝のひげ剃って出てきますよね、5 o'clockだいたいまあ夕刻ね、5時を過ぎる頃になるとひげが濃い男ってのはそろそろうっすらとこのひげがですね伸びてくるわけね。そうすると口の周りなんかが若干影が差したかのごとくうっすらとひげがですね出てきている。それを5 o'clock shadow というんだね。なかなか気の利いたおしゃれな表現じゃございませんかね。ということで、いや今日はもうひげ一色だったね。 All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチャルセミナーでは皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えでスーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。 全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は特にスピードについていけなくて聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday。
どうでしょうか。音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。
I really put my foot in my mouth yesterday。
まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む。まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。